はい、それではエペソ人への手紙の6章ですね。で、久保さん、途中で見せるものありますけど、まだ全然大丈夫ですね。その時になったらお伝えしますが、6章の10節からになります。エフィジュンチャプター6、beginning with verse 10ですね。で、そこから最後まで、ついにエペソの最後のところで、彼もね、パウロ自身も終わりに言いますというこの言葉から始まっていますね。終わりにまだ残っている大切なことを話しますと。で、その、励ましがですね、強められるためなんだと、強められてほしいとこの願ったんですね。で、特にこの邪悪な日とかですね、そういう言葉が出てきますけど、悪い時代なのでしっかりと固く立っていなさいという励ましで締めくくられているんですね。結構パウロの手紙もそうだし、あとは預言書ですとダニエル書がそうですけれども、黙示録もそうですが、ダニエルは異教の国で王に仕えていたんですけれども、最後に神の民にとって困難な時が来ることをこう予言しています。で、終わりの日には大きな戦があるということですね、この話して、いまして、で、最後には彼らが救われるということを話しているんですね。で、そこでやはり最後まで忍ぶ者は、忍んで待つ者は幸いであると書いてあります。その最後にこの困難があって、でそこで耐え抜いて本当にその信仰の、行き着く先が永遠の命ですけれども、それを得る時まで、戦いがあるんだよと、いうことをですね、この彼は教えているわけですね。テモテへの第2の手紙、セカンドテモテチャプター3、1、テモテの手紙第2の3章に、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさいということで、ここで終わりに言いますということで、この本当にこの邪悪な日とか悪い日に本当に強く立って、強められてしっかりと立つということを、教えています。で、エペソの手紙はですね、とてもクリスチャンの生活にとって大事なこう順番を教えてくれてるんですけれども、これ午前中もお話ししましたが、まず座ることを教えるんですね。キリストと共にあなた方はこの蘇って共に天上に座らせてくださいましたと、チャプター2 verse 6ですね、2章の6節に書いてありますね。だから本当に私何をするかということよりも、主にあってこのキリストにあって天上に霊的な祝福があるんだということ、これを知っていくことがまずは大事。どこに座っているかが大事で、それから初めて4章以降で、召しにふさわしく歩みなさい、異邦人のように心虚しく歩んではいけませんですね、こうやって愛のうちに歩みなさいって歩むこと、歩くことについて、この学んでいくんですね。この順番がとても大事です。初めに歩むんじゃなくて、初めに座る、それから歩む、で最後にこの固く立ちなさいと、戦いなさいということを教えています。で、午前礼拝で教えましたように、キリストの贖いが行われるということは、この悪魔によって失われていった人物と人類と被造物が再びキリストにあって神の支配に入るということ、キリストが血を流して蘇られたことによって悪魔が決定打を受けたんですね。で、今の世をキリストはご自分の権威を持って征服されるわけですけれども、それに対する猛烈な反抗が霊の戦いだということ、私たちはこれを見ている。世にあってすでに勝利してるんですが、その反対をしてくる者たちがいるので、しっかりと固く立っていなさいという勧めになっているんですね。では10節見ましょう。 Verse 10、 終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさいと、午前中お話ししました。主にあって強められる、自分のうちが強まるのではありません。大能の力というのは、これはイエスを復活させるところの大きな力のことですね。で、パウロはもうすでにこのことを祈ってました。覚えてますか？一章で、15節以降ですよね。 こう祈るときはあなた方の思いことを思っていると。でどういう祈りかというと17節で、チャプター1 verse 17、このイエス・キリストを知ることができるようにと。で神から受け継ぐものは何かということを知って、19節19ですね、神の滞納の力の働きによって私信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものかを知ることができますようにという、この信じる者に用意されている力が主にあって与えられている、このこれをもって強められなさいということなんですね。恵みによって強められる必要があります、私たちはね。でそしてその力がどんな状況にあっても、このキリストにある喜び、平安、愛があるんだということなんですね。11節 verse 11、悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさいと。午前お話ししましたように、これ策略を悪魔は持ってますけれども、パウロはすべての武具、神のすべての神の武具を身につけなさいということですね。すべてと書いてあって、でこれ彼がこう強調しているところなんです、この箇所でね。一部じゃないんですね。でここまででよかろうと思って一部の武具を身につけていなかったら、悪魔は狡猾なので、その身につけてないところに一点集中して攻撃して、来るわけです。なので悪魔に隙を見せてはいけない。これもうね、実は書いてある具体的な内容で、憤ったままで日が暮れるようなではあっていけないっていうのはね、4章の26節書いたんですよ。チャプター4 verse 26で、理由が悪魔に機会を与えないようにしなさいと。27、とてもリアルですよね、分かりやすいですよね。これ憤ったままで時間をずっと過ごすと、悪魔が隙を狙って苦みを抱かせるとですね。そういうことはないようにしなさいって、これ悪魔に機会を与えないようにしなさい。だから全ての武具を身につけるということなんです。で今パウロはこの手紙で、書いてるときに鎖につながれてます。囚人です。でつないでる方は誰かというと、ローマ兵なんですね。ローマ兵で、間もなくして彼は一つ一つの武具を上げていきますが、ローマ兵は戦うときフル装備です。兜がなく戦うこともないし、胸当てがなく戦うこともありません。兜も胸当ても腰帯も履物も盾も全てを身につけて、で剣を持って、いわゆるフルスペックですね、フルスペックで戦うんですよね。あと固く立つということですけれども、これもイメージとしては戦線って分かりますか、戦っていうこの、フロントラインね、戦線があって後退しないということが大事なんですね。前を向いている、後ろを向けない、背を向けないと敵に対して。でこれが大事で、ダビデのことを思い出すんですが、ダビデのもとには3人の勇士がいました。ペリシテ人が襲いかかってくる時も、他のイスラエル人は退きますが、彼らは踏みとどまって戦ったんです。例えば第2サムエル、セカンドサムエル23章の10節 23:11、 彼の次はアラル人アゲの子シャンマ。ペリシテ人が太陽をなして集まった時、そこにはレンズ豆が豊かに実った一つの畑があった。兵はペリシテ人の前から逃げたが、彼はその畑の真ん中に踏みとどまってこれを守り、ペリシテ人を撃った。主は大勝利をもたらされたと。このようにこの踏みとどまる、一見楽なようで、実はこれこそが一番大きな課題です。かっこよくなりたいからね、クリスチャンね、なんていうかな、どんどん前に進むんだけど、あ、ダメだと思うとどんどん下がっていっちゃって、そうじゃなくて持っているものをしっかりと持ちなさいと。これね、黙示録のね2章の25節 Revelation 2:25、 持っているものをしっかりと持っている、忠実でありなさいということが、戦いなんですね。いかに踏みとどまっていられるのか、 なんです。12節、verse 12、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものだということで、霊の勢力に対して戦っているので、霊の武器を持たなければいけないわけなんです。霊の勢力に対して肉の武器は意味がないんですね。昔ですね、ゴーストバスターズっていう映画があったんですね。あ、うなずいてる人がいた、嬉しい。かなり昔なので、知らない人をもう僕しか知らないかなと思ったんですけど、でね、私まだクリスチャンになる途中、直前でね、でもね、宣教師さんが説教してたのですごく心に残ってるのがあるんですね。機械じゃ、機械ってマシンね、機械で幽霊は捕まえられませんって書いたんですね。機械でね、それ捕めるんです。なんか入れる、なんかこうよ、なんかあってさ、そしてこうやってなんかいわゆる吸引器みたいなの持ってさ、こうやるんだけど、霊に対して物理的なものでは対抗ができないわけなんですよ。霊に対しては霊の武器を持つ必要があって、サタンが狡猾に私たちは肉の手段に出るように仕向けてきますけれども、それはサタンの罠なわけなんです。で、ここで支配と力とこの暗闇の世界の支配者たちとか諸々の悪霊が天上にいると、かなりこれね、聞いてるときエペソの人たちはかなり現実的にその文字通り捉えています。魔術がはびこっていたことを思い出してください。エペソ、この使徒の働きを見ると出てますけれども、この悪霊がどんどん追い出されるていくわけですね。このパウロの働きによって、で魔術を使っている者たちがその書物を投げ捨てて、なんていうのかな、粉書っていうのかな、粉書にしたわけですね。オカルトの世界が、生々しく存在していたんですよね。で、私たちはオカルトの世界を日常で見ることは意識しない限りあまりないと思うんですけども、でもあまり目にしないからといって悪霊は働いていないっていうことこそがですね、こうサタンの思うつぼですね。そうではないですね。私たちが意識する以上にはるかに、天使の存在とか、悪霊の存在があるんだということを知っていくべきですね。で、13節です。Verse 13。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい、そして固く立ちなさいと。さっき言いましたように邪悪な日になっているんですね。で、これから邪悪な日が差し迫っているということを、彼はね、5章の16節でも話してますね。Chapter 5:16。機会を十分に生かしなさい、悪い時代だからですと。この、キリスト者として生きていくことが、にとって都合の悪い時代、あるいは福音宣教をしていくのに困難な時代になっていく。先ほど取り上げた闇の勢力がますます強くなっていく時なんですね。だからこのことを思うときね、イエス様の十字架につけられる時のことを思い出すんですよ。十字架につけられる前にご自分を捕らえに来た者たちにこう言われました。ルカの22章の53節ですが、 Luke 22:53、 しかし今はあなた方の時、暗闇の力ですと。確実にあの時に暗闇の力があったんですよね。なのでね、こう思うところがあってっていうか、祈って平日の学びがですね、今黙示録で、さっき週報で伝えましたけども16章にまで行くんですが、その前もダニエルからやってるんですよ。ダニエルの時から感じていまして、そして黙示録で、私の奥さんまた教えるのとかって言われたんですけれども、やっぱりね、教えた方がいいなって思ったんですね。もう簡単にですね、足元を救われるようなことが今次々と起こってます。で、僕はいろんなね、クリスチャンとこう交わっていく中で、やっぱりこう他の教会っていうか全体の状況を見ても、やっぱりいろんな、こうなんか逸脱っていうんですか、 こう間違った方にこう動いているこう姿っていうのを教えられるんですよね。でなんでこれこういうふうになんなきゃいけないのっていうようなことが、まあ、次々と、まあ、この起こって、まあ、来るわけなんですよね。まあ、いくらでもいろんなことありますから、ちょっとねあのここで挙げてったらあれなんですけれども、うん、本当に身近なものとなっていきました。でその時にやはりこう健全な教えと言ったらいいでしょうか。終わりの日っていうのは神が何て教えておられるのかっていうことをしっかりと学び、で先ほどもねこれダニエルもそうだし黙示録もそうですけども、このなんか多くのことを望んでないんですよ。その困難な時ってなんか特別なことをしろなんて言ってる、持ってるものをしっかりと持ちなさい。イエス・キリストに対する信仰ですね。でこれをイエス様の言葉をしっかりと保っていなさいと。でこの忠実さ、あのこれをあの教えてるんですね。やっぱりこれを学んでいかないとやっぱ分からないですよね。だからしっかりと霊的に武装していく必要がありますよと。で一切を成し遂げてとあります。これが難しいんですよね。最後の最後までしっかり耐え抜くことっていう、一切を成し遂げる、そしてその行き着くところが永遠の命なんだと、報いがあるんだということで、ペテロも第一の手紙、この迫害下にあるクリスチャンたちに悪魔が獅子のように食い尽くそうと徘徊しているって話を言って、そして励ましてます。 1 Peter 5:10、 第一ペテロの5章の10節、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、次です、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますと。本当に耐えていく。で、ここでね、ペテロが言ってるのは、しばらくの間っていうんですね。この試練のことをね、あの、一時的なんだっていうのがね、こう共通してるんです、聖書で教えてるのが。ずっとそういう状態っていうことじゃ全然ないんだよっていうことをですね、こう教えていて、でこれに耐えていくものは強くされ不動のものとなっていくということですね。だから一切を成し遂げるという言葉が大事です。そして14節の後半ですね、 verse 14ですね、それから17節まで through 17、腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜を取りかぶり、御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさいと。でここ今ね全体を読んだんですけど、これねまとめるとね、福音の武装って言っていいと思います。福音の武装、実は彼が今まで述べ伝えていた福音のいろいろな側面をすべてしっかり身につけなさいと言っているんだと思います。で、福音については真理と言葉としてパウロは話しています。エフェソ 1:13、 エペソの1章の13節、このキリストによってあなた方も真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の御霊によって承認をされましたと。真理の言葉がこの救いの福音だと。次に正義の胸当てとありますけれども、これは神の義がね掲示されてるんじゃないですか。福音にはローマ人への手紙でパウロ言いました、ローマンズ 1:17、 一章17節、福音には神の義が掲示されていて信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。だから自分の義ではなくて神の義が恵みによってキリストによって与えられたと。で次に平和の福音の備えとあります。でこの平和っていう言葉が2章の14節、チャプター2:14、キリストこそが私たちの平和だと。このユダヤ人と異邦人がいるけれども、この2つが1つになるですね。で次に信仰の盾ですけれども、もちろんこれは信仰によって義と認められる、信仰によって救われる。で次に救いですね、神の怒りから人を救う力がこの福音です。で最後に御言葉ですけど、福音は神の言葉によって成り立っているんですけども、このようにして福音を述べ伝えているパウロが目の前にいるローマ兵からその武具を一つ一つ取り上げて 霊の武装をどのようにしていけばよいかを解き明かしていきます。ではすいません、見せて、パワーポイント見せてくださいね。でちょっとそっちのビデオもあれかな、ちょっと見えるようにこの間だけね。はい、ありがとうございます。はい、腰には真理の帯を締めるってありますけれども、でもしかしたらですね、この今の右側に見える兵隊、兵士さんのこれ外につけるこの腰かもしれないんです、あの帯かもしれないんですが、この一番下に着ているあのえんじ色っていうのかな、あのチュニックっていうんですね、いわゆるワンピースの布でできてるんですよ。ワンピースの布でできた上着を着ているんですが、あのね、これちょっとここだって見づらいんですけども、あのいわゆるミニスカみたいになってるわけ。このミニスカートみたいなここら辺なんですよ、この太ももあたりなんですね。だけどもあの聖書物語のドラマとかで出てくるの分かるんだけど、ワンピースって言っても本当に普通はこの下まで行くでしょ。けれどもこれをこの裾をまくってるんですよね、腰に。そのまくるときにこの腰、帯を持ってまくって、そして動きやすくするんですね。でこの仕事をするときとか、あとはあの戦争に行くときとか、だからこれユダヤ人もそういう感じで、あのワンピースこのチュニックで動いていたので、例えばエレミアに予言を語りなさいって命じられるときにこう言ってんですね。 According to Jeremiah 1:17、 一章17節に、あなたは腰に帯を締めて立ち上がり、私があなたに命じるすべてのことを語れと。これだから彼らにとってこの帯を締めてっていうと、 これから動きなさいっていうね、こうそういう意味合いになるんですね。だからここで福音の真理の帯を持って腰を締めるということを持って全ての動きを開始できるっていう意味合いになります。福音は人が見た目で義とされることを決してそうでないということを明らかにするわけですね。イエス様がね、パリサイ人たちを白い墓で中身は骨だらけだと言いましたけれども、偽りの正しさが多い中で真実を明らかにしていくってすっごく大事になりますね。ローマの2章の16節、Romans 2:16、 私の福音によれば神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。隠された事柄、これ真実なんです、真理なんです。そこで勝負する必要がある。で次に胸には正義の胸立てとありますけども、これ見ての通り右側の兵士さんですね、この金属でできてるんですけれども、この1枚ではなくてこのこう重なり合ってるっていうのかな、だからこう伸縮できるんですね、こうやって動けるわけですよ、こうやって。でこれによって心臓部分その周りを守ることができる。だから敵の攻撃絶えず私たちのこのね、義というところに攻めてくるんですね。あなたは十分に義に達していない、このあなたは十分に正しいことをやっていない、でこうやって攻めてくる。でも敵は、だけども私たちの義なる弁護者であるキリストが私たちを取りなしてくださっているわけですね。第1ヨハネの2章2節、 1 John 1:2-1、 私の子供たち、私がこれのことを書き起こるのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられますということで、イエス様が義であられて私たちはこの方を身につけていかなければいけない。で次に足には平和の福音の備えです。ローマ兵の履物、これですね、あります、足分かるでしょ、革のサンダルになってます。こう革がね、こうなんていうかな、何重にもこうなってるってこういう感じ。そしてこれすごくね、通気性がもちろん良くて、あのこう水の中に入っても濡れた場合でもすぐに乾くという、ね、利点があります。あとね、靴底は木製になっていて、こう釘が打たれてるんですね。だからあの滑り止めもちゃんとついて、まあ、いるんですが、この平和の福音のために、まあ、自分の足が良い知らせを運んでいくとイザヤ書に書いてあります。 Isaiah 52:7、良い知らせを伝える人の足は 山々の上にあってなんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足はと。このように私たちが福音を伝えるときに、この足はね、麗しいっていう、良い、この美しいというふうに呼ばれています。そして人々に平和をもたらします。神との間の平和とキリストにある互いの平和ですね。でこれら全ての上に信仰の盾を取りなさいと。だから これら全ての上にって言ってるように、いろんな身につける武具がありますけれども、それに加えて二重にこの信仰の盾です。これほぼ全身がかなり大きいんですよ。わかりますよね。ほぼ全身、ちょっとこうかがめばですね、全部隠れることのできるような大きな盾であります。でこれを全身が覆うので、パウロは悪いものが放つ火矢を全て消すことができますということですけれどもね、すごいんですよ本当にこの盾って。ユリウス・カイサルっていうね、あの有名な人ですね、の下で働いていたある百人隊長の話ですが、戦いの中で自分たちの部隊だけは生き残っていて、彼はこの盾を持って戦ってですね、目にももう槍が刺さっちゃったのかな、こう肩にも刺さって太ももをね、矢を打たれてしまったんですけども、自分の立ち位置を保持することができました。さっき言ったように固く立ちなさいですね、保持することができて、戦いの後にですね、この盾に刺さっていた矢が120本、すごいですよね。その分守ってくれたわけですよ。ことごとくですね、この悪いものが放つ火矢をことごとく消すことができる。だから私たち、この悪いものですね、この自分の思いに働くこのいろんな悪いこと、疑いとか汚れた思いとか、魂を傷つけようと必死で動いてくるんですが、悪霊どもが。しかし信仰を働かせることによって、それでも神がおられるんだということによって、その火矢を打ち消すことができるんだと。ヘブルの11章の6節、 11:6 ヘブル、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですと。で次に救いの兜です。救いの兜、あそこの右側の写真ですね、この被ってます。でこの頭だけではなくて、耳の後ろの部分とか、この首の後ろの部分ですね、あとは耳の部分も側面も守っていて、この耳の部分に穴は少し開いていて、この命令、この命令もちゃんと音も聞くことができるわけですね。救いの兜と形容したのは、この私たちの思いに悪霊どもが救いを疑わせるようなことを仕掛けてくるわけですね。また救いというものは天から来ます。主ご自身が私たちの救いを完成させるために天から戻ってきてくださいます。救われる望みですね。フィリピの、3章の2節、Philippians 3:20、 しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいますと。で最後に御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいって言うんですね。でローマ兵の剣ありますね、そこにね、諸刃になってます。だから左右どちらも、あるいは何て言うの、片方だけじゃなくて日本刀って片方だけでしょ、でも左右どちらもです。で彼らの戦い方っていうのは、こう振り上げてこう首を切るとか、そういう話じゃないんですね。これやっぱり武士はこうですよね、こうやりますけども、そうじゃなくて盾と一緒に、盾で自分を覆いながら守りながら、こう腹をつく感じですね、こう、こういう感じです。でこれをが御霊の剣である、神の言葉ですね。神の言葉によって人は救われていきます。第一ペテロの1章の23節で、 1 Peter 1:23、 あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない、種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのですと、ね、 主の言葉が人の心の在り方を明らかにして、人が悔い改めに導かれるようにされるわけですね。ヘブルの4章の12節、ヘブルチャプター4:12、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、人の思いや計りごとを見分けることができますと。多くのキリスト者が人を本当にこの救いに導きたいと願って頑張りますが、福音の言葉、神の言葉は人を救うのに、人を救うわけですね。けれども、だから自分の言葉で何か説得しようとしてしまいがちなんです。というのは、こう何か言われると福音とは関係ないところに話がこう持っていかれちゃうわけなんですよね。なのでまた再論するじゃないですか。まあ、簡単に言うと、例えば、なんで猿から人ができたんじゃないって進化論の話されてね、いや進化論間違ってるんだって話を、で福音とは違うところにこう行ってしまうっていうのがあるじゃないですか。興味深いエピソードをパスターチャック牧師が教えてくれたんですけども、シカゴのある公園で救世軍、あのサルベーションアーミー、救世軍の女性がですね、路傍伝道してたんです。それをある人が見ていて、バカにしたんですね。聖書っていうのは欠点がたくさんあるじゃないかって、間違ってるとこたくさんあるじゃないかって言って議論を仕掛けたんですが、彼女はこう言ったんです。そのことについてはよく分かりません、あまり存じ上げないのですが、聖書は御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めますと。これ第一ヨハネの一章の7節ですね。 1 John 1:7 で答えたんです。それだけです。でまたですね、彼やってきて、またこれをなんかけしかけるわけですよ。パーンって世の中三日三晩魚の中にいたってね、いたなんだ、そんなの非科学的だとか、なんかそういう話をする。でその人はよく分かりませんけれども、分かっているのは、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めます。でまたこう言ってきたから、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。また言ってくるから、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。 で次の日やってきたんです。またそしたら、あんた何て言ったっけと、なんか罪許されるって話知ったよねって。また御子イエスの血は、イエス様が流されて十字架における血は、私たちの罪をから、私たちの罪をね、全て清めて許すと彼は信じたんです。信仰を持ったんです。神の言葉がその霊の戦いの中で攻撃用の武器なんですね。他は全部自分を守るための武器でしたが、これは攻撃用なんです。御言葉が、神の言葉が攻撃をするということですね。はい、じゃあいいですよ、このビデオね。あ、戻してます。あ、もう戻して、はい、ありがとうございます。でそちらもね、消していいです。はい、ありがとうございます。18節です。 Verse 18、 あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいと。これ祈りが霊の戦いの中核ですね、核になっています。祈りによって初めて人々が福音に対して心を開くわけです。すべての生徒のためにとありますけれども、これ、あ、そうだ、消しちゃったよね、もうそれね。あ、またつけられます。 ありがとうございます。祈りはですね、祈りっていうか、ローマの兵士の武具についてこれまで話してきましたが、実際にローマ兵が戦うときは一人で戦うなんてないんですよ。今出てこないですけども、陣形ってわかりますか、このフォーメーションっていうの、あの先人の陣に形ですね。で必ずそれを作って一つになって団子になって戦うんです。で今日のキリスト教会があまりにも個人主義に陥ってしまっています。 まあ、社会全体が個人主義だったって宗教っていうのは個人のものだっていうふうに考えていくので、何か信仰は個人のものだから、こういう話を聞くと私がフル装備 で私が戦ってるんだと。でこれ映画だと昔の英語を言っちゃうんだけど、ランボーなんですよ、ランボー、ね、笑ってくれてる人ありがとうございます。ニヤッと笑ってくれてる人ね。ランボーと聞いてわからない人はランボーというのをググってください。私が小学校の時にもうヒーローになりました、シベリスタスタロンですね。たった一人で戦うんですよ。でもそれは映画の世界であり、実際の戦争というのはこのローマもそうでしたけれども、皆で一つになって自分の盾というのは実は自分のためだけではなく、隣の人のため、後ろの人のため、互いに互いを守って戦っていくもの でここに出ているこの一番左の写真はこれテストゥードーと言います。テストゥードー、テストゥードーっていうのは亀という意味です、ラテン語で。これブサイクなんだよ。このね、敵陣があるじゃん、火矢が飛んでくるじゃん、バンバンバンバン飛んでくるでしょ。どうやって近づけばいいのという時にテストゥードーってね、こう言うんだよ、リーダーが、百人隊長かなんか。そしたら後ろにいる人は、多くの人がこの上にバーンとこう盾を持って、で左右横にいる人はこれフランクっていうんだけど、フランクの人は横にバーンとこう持ってって、で前の人だけは前ですね。そしてジョンジョンジョンジョンジョンジョンジョンジョン、少しずつ少しずつどんどん飛んでいくんですよ。ジョンジョンジョンジョン、かっこ悪いよね。教会ってかっこ悪いんですよ。交わりってかっこ悪いんですよ。毎週礼拝を持ち、そして祈り合っていくってかっこ悪いんですよ、ね、私はイエス様を伝えたらイエス様信じました、ハレルヤーってこうやりたいじゃん。だけど家に帰るとさ、もう20年も30年も全然イエス様信じてくれないね。旦那さんがいたり子供がいたりするわけでしょ、まあ、あと奥さんでもいいけどもね。いいんですよ、ジャッジャッジャッジャッで。これがいわば今の現代戦でいうなら戦車です。戦車の役割をしているわけです。皆で一つになっているからこそ、これがずれたらどうですか。なんだかね、もっとかっこよくやりたいよって言ってね、こうもっともっとなんかこれやっていこうよとかってね、こうこっちの方が正しいんだよとかって、これやったらこっちの方が正しいんだよとかって誰かがこう外しちゃったらどうします。もうアウトですよ。皆が全ての生徒のために祈る、一つになる。戦いというのはチームプレーだっていうのよく分かりますよね。あ、今回日本すごいね、勝ったでしょ。まあサッカーってチームプレーだけどね、うん、なんかそうですね。そしていいですよ、もう消していいですね、はい。次に御霊によって祈りなさいというね、御霊の助けによって、神の霊の助けによって初めて私たちは鳥なしの祈りに従事することができり、祈り自体が実はね、戦いなんですね。肉の弱さっていうのを私たち持っていますから。でそこでローマ人への手紙の8章、ローマンズチャプター8、26節、26に、このように書いてます。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださる。困難な時が起こるとですね、何が問題かって言ったらね、肉の問題って何かって言ったらね、御心どこにあるんですかです。なんで神様こういうことが行われてるんですか。例えば今ウクライナの人が絶対思ってますよ、クリスチャンたち。なんでこんな邪悪なことが起こることを許すのかと。せっかく宣教ではね、もう本当に有利になってるのに、もう意地悪も意地悪でしょ。もう本当私ももう呆れて怒りに満ちますけれども、もう当事者の人たちはね、そう停電で僕たちのところでもずっと寒いのにね、ろくろく暖房とかその電気とか使えないっていう、御心はどこにあるんで、神は何をしておられるんですかって、やっぱり肉は思ってしまいますね。だからこのどう祈ったらよいかわからないことを神の御霊ご自身が、神の霊自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださる。御霊が私たちが言葉にならないうめきの中においても助けてくださって、 そして生徒たちのために取りなしてくださるということですね。まあ、例によって祈りなさいという時に第一コリントでは異言の賜物が書かれてますから、異言の賜物というのはこういう時に祈りの、ね、豊かさをこう提供してくれる、わけなんですけども、別に異言に限らずね、互いに祈り合っていく時に知性によってもですね、御霊の助けによって祈っていくわけなんですね。で、目を覚ましていてって書いてます。目を覚まして祈りなさいって、これはもうゲッセマネの園の話ですよ。ゲッセマネの園、イエス様が血を流す祈りをされたところで、ペテロとヨハネとヤコブ、他の弟子たちは眠ってしまいました。でね、これね、夜だから寝てたっていうんじゃないんだよね。結局ね、あまりにも霊の戦いが激しくて闇の力が強いから、悲しくなったりとか、もう辛くなって寝ちゃうんですよ。ここにルカの22章の45節に書いてるんですね。 Luke 22:45、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。私たちもこの悲しみがあったりとか苦しみがあったりとかすると寝てしまうっていうのを経験したことありますかね。で、こういうことですね。でね、祈るのをやめてしまうんですよ。で、そうじゃなくて、絶えず神の方に持っていきましょうと。だから祈り自体が戦いなんですよね。で、忍耐の限りを尽くしてでしょ。絶え間ない忍耐が必要です。で、自分の必要のためって結構努力しなくても祈れるんだよね。これやってください、あれやってくださいって祈れるじゃないですか。けれども、他の友人、信仰の友のために祈るっていうのはね、これね、忍耐が必要なんですよ。それ自体がもう一つの骨の折れる奉仕なんですね。で、これが霊の戦いにおける勝利を収めるこの決め手になるんですね。で、これをパウロは今度は自分自身に当てはめていきます。19節ご覧ください。また私のためにも、私は口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべき言葉をことを大胆に語れるように祈ってくださいということで、全ての生徒たちのために祈りなさいと言ったんですが、今私のために祈ってくれとお願いしているんですね。ローマで囚人として鎖につながれているんですね。で、鎖につながれている状態で普通どうやって祈ります？鎖から解かれるように祈るじゃないですか。でも彼はそれを祈りを要請しなかったんです。そうではなくて、鎖につながれている中で大胆という言葉を二度繰り返しています。大胆に福音を教え伝えることができるようにという、こう見心が何かをよく彼は分かっていました。私たちはとかく状況が良くなることを祈ってしまいがちですけれども、見心は福音を伝えていくということですから、このような状況の中でも伝えていくことができるようにっていうんですね。これね、使徒の働きでもペテロとヨハネが捕らえられた時に教会人たちがこうやって祈ってるんですね。使徒の4章の29節、 Acts 4:29、 主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべのしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてくださいって、やっぱ大胆に語らせてくださいと、印を行わせてくださいと祈っています。で、5章の16節、エペソの機会を十分に生かしなさい、悪い時代だからですと。機会を十分に生かし、また大胆、大胆という言葉は語ることによって罰せられるという恐れから自由になっているという意味です。まあ、日本の社会ってね、自由主義社会っていうのは、まあこれによって成り立ってますよね。皆さん国会でこれね、使っちゃいけない悪い言葉よ、岸田なんかバカ野郎って、岸田首相すいません、私は彼のために祈ってます毎週ね、言って捕まえられるって思う？国会前で思わないでしょ。全く思わない。この状態を大胆っていうのが元々のギリシャ語の意味です。でも全ての国がそうとは限らない。今そうだね、今不穏な世の中になってるよね。言論の人がね、こうその主張のゆえに、この前宮台さんでしたかな、評論家の人が刺されちゃったよね。 まあ、安倍首相から始まって、まあ、ちょっと不穏な雰囲気ができちゃってるけれども、それがあるっていうことはこの怖いわけですよ。で、福音っていうのはまさにこの語っていくとそのような危害を受ける可能性があるけれども、大胆にっていうことですね。大胆に語れるようにどうか祈ってくださいとお願いしているんです。で、口を開くときに語るべき言葉が与えられるようにっていうふうにパウロも、ここもだから語るべきことを与えてくださるようにっていうのって、これね、イエス様のね、あの約束付きなんですね。ルカの12章の11節で、Luke 12:11、人々があなた方を街道や役人たち権力者たちのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことはそのとき聖霊が教えてくださるのですと。このようにね、約束はあるんですけども、こうどうか私が語るべきことを語ることができるように祈ってくださいと。であとは20節に、福音のためには鎖につながれながらも施設の務めを果たしているって、ね、施設というのは大使ですね。すごいですね。鎖つながれていてもですね、普通大使って言ったらもうちゃんとした待遇を受けるわけでしょ。ね、日本に来た大使はみんな、ね、あの 天皇陛下に謁見するわけですけども、あの東京駅から、ね、あの馬車に乗って下げてて、皆さん知ってますよ、あの東京駅からこの馬車に乗るんですよ、ね、なんていうんだっけ、あれ行幸通りっていうのか。でこのそこまでの待遇受けてるんだけど、今パウロはローマで鎖につながれてるんです。でもそれは福音のゆえに、私はキリストの大使ですよと。でこういうね、ずうずうしさを持ってください皆さんね。私はキリストの大使なんだよと。イエス様に捕らえられてて、イエス様のを代表している大使なんだよと、施設なんだということですね。20節 verse 21、私の様子や私が何をしているかをあなた方に分かってもらうために、愛する兄弟、主にある忠実な奉仕者であるティキコが全てを知らせます。ティキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためですと。パウロと共に働いている、動いている人たちっていろいろいるんですけど、ティキコはその一人ですね。あの彼が、ローマからエペソにこの手紙を運ぶ役割を担うことになります。で、目的なんて書いてますか？心に励ましを受けるためです。パウロは今牢屋の中にいるんですけども、自分自身ががっかりしてるのではなくて、全然がっかりしてないんですよ彼は。じゃなくて、自分が鎖につながれているということで、エペソの人たちががっかりしているではないかと察して、この励ましの手紙を送りたいとこう言ってるんですね。3章の13節ですね。エペソの Ephesians chapter 3 verse 13、落胆することがないようにお願いすると。でこのように、まあ、自分のことよりもエペソの人たちのことを気遣って、まあ、この手紙を送るわけなんです。ティキコですけどね、彼ね、結構出てきます聖書の中に。エルサレムに向かう旅、同行している人たちの中に数えられてますね。使徒の20章の4節、Acts 24 chapter 20 verse 4、彼に同行していたのはピロの子であるベレア人ソテパロ、テサロニケ人のアリスタルコとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のテキコとトロフィモであったと。面白いですね。いろんな、このパウロが宣教旅行に行ったいろんなところから来てるんですけど、テサロニケとベレアっていうのはね、マケドニアっていうところですね。ギリシャの北ですね。マケドニア。今はギリシャですけど。で、そこから来て、で、今度は、デルベって覚えてますかね。デルベっていうのはね、第一宣教旅行の時に、まずピシリアのアンティオキア行った後、その後で、ルディアから、イコニオンか、イコニオンで、その次に、ルディアだっけかな、リディアかな、があって、そしてデルベですね。うん、でだから、いわゆるトルコのちょっと内陸に入ったところですね。で、そこに出身の人がこのガイオで、そしてテモテもそうですね、その辺りですよ。で、あ、リステラだ、リステラ、ごめんなさい。だから、イコニオンの次はリステラで、リステラの次はデルベだ。ですね、この第一宣教旅行。で、ティキコはアジアって書いてます。アジアというのが、前回、先週も聖地旅行の報告をしましたけれども、今の西トルコの、7つの教会があるところです。エーゲ海のそばのところです。 ね、あそこがいわゆるアジアなんですね。今私たちがいるのもアジアなんですけども、ローマ社会の中でアジアっていうとそこなんです。でそこ出身なんですね。だからエペソってまさにそこなので、まあ、自分の故郷のこの陣地っていうのかな、テキコにとっては自分のところにこの手紙を持っていくと。で結構彼が出てきて、他にもあのエペソでティモテの次に監督の働きに使わされることが第二ティモテの4章の12節に書いてありますしですね。で愛する兄弟、主にある忠実な奉仕者と言ってます。キリストにある愛で結ばれている兄弟であると、関係性を持ってますね。同時に忠実な奉仕者、主にある。だからある時は一緒に仕えてるけど、都合が悪くなったらもういい、あのちょっと別行動を取るとか、そうなんじゃなくて、パウロと同じ心になっていつもエペソの人のためにいつでも仕えていた、離れることなかった、忠実だったということですね。この忠実があるからゆえにイエス様報いを与えられることを、あのタラントの例えでイエス様は話しておられます。23節、23、信仰に伴う平和と愛が父なる神と主イエスキリストから兄弟たちにありますように。信仰によって、これは挨拶ですね、平安と愛が、最初にね平安って来てるから平安が大事なんですよ今。つまりこれね、不安になってたんですよね彼ら。あのパウロがどうなってんのかなっていうか、私たち大丈夫なのかなっていう、そういう気持ちがあったと思います。でも信仰に伴って愛、平安が与えられ、あと愛ですね。愛はこのエペソ書ですごい強調されてますし、あとコリントでも強調されてますよね。信仰と愛と希望の間の中でいつまでも残るんですけど、この3つけれども最も優れてるのが愛だと。そして最後24節、Verse 24、朽ちることのない愛を持って私たちの主イエスキリストを愛する全ての人とともに恵みがありますようにと。朽ちることの愛を持ってイエス様を愛するって、これ自分たちの愛じゃないですよね。朽ちることの愛持てます、皆さん、イエス様に。朽ちることの愛、朽ちることのない愛を持って愛されたから、永遠の愛を持って愛されたから、私たちも朽ちることのない愛を持ってイエス様を愛していくことができるわけですね。で、全ての人に恵みがあるようにということでありますですね。これから聖餐式に預かり